それではですね、引き続いて、まあ、後編ということで、まあ、このまずちゃんと聞くという書籍の中から、まあ、我々が得られる学びといったものを、まあ、実際どういう場面で実践していけそうかなみたいな話であったりとか、まあ、あとこの本でこういう場面で使えますよみたいなので出てくる例としては、まあ、上司部下だったり同僚とのコミュニケーション、まあ、あるいは家族とかも可能性あるっていうような話があるんですけど、まず逆にというか、それ以外にもなんか使える場面ってあったりするのかなみたいなことを、ふんわりと考えてみたいなと思っています。
はい、
はい、ということなんですが、しげさんは実際にあれですかね、ワンオンワンとかをされてた経験って終わりですかね。
そうですね、あのエールにいるときはそのエールの社外ワンオンワンっていう形でエールのサービスを受けてたんで、うん、まあ、それもワンオンワン受けさせてもらった。それと私が話す立場なんで、私が話をして、うん、社外サポーターの話を聞いてもらうっていうこともありましたし、私が前いた GOB っていう会社でも、うん、ワンオンワンっていうのは結構社内では結構頻繁に行ってたりしたっていうのがありましたね。で、あと私が前いた会社では、こちらその部署の責任者だったんですけども、そのメンバー、うん、従業員とか十数名いたんですけども、うん、毎月全員と30分ワンオンワンをやってましたね。で、それ私が来るまではそのワンワンの文化なくて、そもそもそのメンバーの人もワンワン自体ほぼ知らないみたいな感じで、で私がワンワンやるっていう風に言って、まあ、ちょっと1年ぐらい前ですけど、初回一人ずつやってたんですけど、もうすごい構えられましたね。これ何の時間ですかこれはみたいな、なんか怒られるんですかみたいな、なんかそういう風に思われて、なんでまあそういうわけではないと。で、まあ皆さんの話を聞きたいんでという形で、
うん、
実際に、まあ、実践をしたりもしてましたね。はい、
うんうん、なるほど。なんか実際その上司としてワンオンワンを、まあ、10名以上の社員としていくというようなことをやっていく中で、まあ、当時からもちろんそのしげさんの場合エールっていう会社に接点あったりしてある程度知ってたこともあるとは思うんですけども、なんか今回この本を読む中で改めて認識したことで、まあ、当時これはできてたなとか、あるいは今改めて学ぶともうちょっとこういうことはできたんじゃないかなみたいなことって何かありますか？
そうですね、まあ、この本に直接書いてなかったんですけど、まあ、エールでもやってますし他でもやってるんですけど、チェックインっていうのを最初に結構やってたんですよね。いきなり話すんじゃなくて、そのチェックインとして今の感情とか最近どうっていうところを話すと。で、多分、うん、本当のチェックインって今の感情どうですか、例えば今の感情どうですかっていう時に、いや実は、うん、ついさっきまで子育ての子供の寝かしつけやってて今やっと落ちてるところです、ちょっと今疲れてますとか、ちょっと寝不足でしんどいんですよねっていう、うん、感情の状況を伝える、すると、うん、そこが共有されるんで、あ今寝不足で体調悪い時にこの話をしてるんだっていうので、お互い多分心理的安全性含めて話しやすくなるとは思うんですね。まあ、それがまあチェックインとしての、まあ、エールでもねやってる、じゃ今は分かんないですけど当時僕いた時はやってたんですけど、
うん、
ただなかなか感情を表現できない人もいるんで、最近なんか楽しかったことあったとか、はいはい、最近どうみたいなとこを言うと、まあ、メンバー従業員の方が実は先週こういう映画見てこういうの面白かったですみたいな話をしてくれると。でそれをまずフックにして雑談お互いして、うんお互いのチェックイン喋って、まあ、空気和ませた後に最近どうですかって言ってもえっていう風にやっぱなっちゃうんですね。その最近どうって言われてもみたいな結構難しい。だから私の場合は最近良かった仕事の文脈の中でなんか良かったことって何かありますか、あと、うん、ウィッシュですね、こうすればもっと良くなるんじゃないかっていうのありますかっていうのを聞くと、まあ、ちょっとメンバーの人が考えて、うん、あ、最近仕事でこの点良かったですねと。で、一方、ちょっとこの点で困ってますみたいなことを、なんか自ら言ってくれて、うん、まあ、そこをどう広げるかみたいなところは、まあ、結構やったりしてましたね。うん、はい。
なるほど。あ、それはあれですか。しげさんは、なんかいろんな経験の中から、その、最近仕事で良かったこととか、なんかウィッシュみたいなことを聞くと、うまくいきそうだ。とか行くみたいなことを経験的に学んでったって感じなんですかね。
そうですね、まあ、ライクウィッシュ、まだそのフィードバックでライクとウィッシュを聞くっていうこと自体は GOB でめちゃめちゃ文化としてあって、僕もそれはすごいいいなと思ってたんですよね、うん、だから例えばその人事効果的なもの、うん、的なものですよ、 GOB でやった時とかも、うん、全部やっぱライ自分のライ例えばこの半年間の働きに対して自分でライクウィッシュを書くんですね。それとは別に、うん、 自分以外のメンバーからの3人から、ライクウィッシュもらうと。で、この点良かったら、この点ウィッシュもらうみたいなことをやってて。で、するとやっぱ自分のライクと自分のウィッシュと、別の人からのライクウィッシュをもらって、すごく自分の理解も深まりますし、とても良かったと。で、まあ、それを、やっぱ、話すきっかけとして、何でもいいですよ。やっぱ結構きついんですよ、お題ないの。なんか、
はいはいはい、
材料なしで料理何でも好きなの作ってくださいって言われても結構きついじゃないですか。
そうですね。あと、なんか食べ物を誰か食べに行くときに何がいいって聞いて、何でもいいって言われるとすごい困りますよね。
そうですね。
いや、なんか、麺とか辛いものとか、なんか、それぐらいは言ってくれよってなりますよね。そうです。
で、だから聞かれる方も自由度高すぎると何も答えれないんで、良、うん、かったことと、こうすればもっと良くなってることっていうのは、やっぱり結構話しやすいのと、やっぱりいきなり困ったこと、ネガティブなこと言っちゃうと空気重くなっちゃうんで、まず良かったことをやっぱクッションとして入れるみたいなことを、うん、言うと結構メンバーの人が話しやすく話してくれるんで、あとはそこから深掘りしていくと、
うん、
他に良かったとかウィッシュのところ困ってることはもうめちゃめちゃ来るんで基本それ聞く感じになるんですけど、まあ、そこでやってました、うん、でこの本が出た後に読んで、うん、まあね、肯定的とかウィザードジャッジメントは知ってたんですけど、やっぱできてないと。やっぱ特にウィザードジャッジメントをもっとやっておけばよかったなと思いましたね。まあ、どういうことかっていうと、ライクウィッシュとか、ワンオンワンで話を聞くときに、まあ、良くも悪くも結構寄り添う感じだったんで、相手の感情にそうだよね、うん、大変ですよね、とか、すごく寄り添う気持ちをやっちゃいましたと。うん、で、まあ、相手はそれを言われると嫌な気分にはならないじゃないですか。まあ、むしろ
理解して。嫌じゃないですよね。うん、されないよりは遥かにいい
です
ね。
はいはい。で、まあ、ちょっと語弊があったらあれですけど、昭和的な発想って、いや最近ちょっと疲れてるんですけど、そんな気のせいだからもっと気合で頑張る、俺の方がしんどいんだよみたいな、
はいはい、
フィードバックってあり得るじゃないですか。
いや、やってた会社なんていくらでもあったし、まあ今でもあるんじゃないでしょうか。
はい。で、まあ私はまあそっちよりもやりそうタイプだったんですけど、うん、もうちょっとウィザードジャッジメントで、すぐに寄り添わずに深掘りするみたいなところを意識した方が、もう少し深いところで、なんていうか、話を聞けたかなっていうのは反省としてありましたね。
うん、うん。なるほど。と、ジャッジが早かくて、あ、もちろんだから、悪い方なにやっては全くもちろんないんだけど、なんか、ちょっと寄り添うのが早い結果、はい、なんか、その人の考えてるというか、まあまあ、その人の中でのもうちょっと深い部分にある課題の本質だったり、実はこういうことなんじゃないかみたいなところになんかたどり着けなかったのかもなみたいなことですかね。
そうです。そうです。うん、おっしゃる通りで、共感ってすごく大事だと言いますか、うん、共感することのデメリットなんですかって聞かれたときに、多分そんなに出てこないかなと思うんですよね。ちなみに、まさきさん、なんか共感に対するデメリットとかっていうのがイメージあります？共感することのデメリット。はい、
難しいですね。デメリットって言われると、なんかあんまりパッと思い、あるとしたら、なんかあるある話かもしれないですけど、はい、その話を聞いた方の側が、なんか悲しい話を聞いて、聞いた方も気分が悲しくなっちゃって、なんか自分のメンタル辛くなるとか、まあそういうことはあるかもしれないですけど、話を聞いてもらった側、共感してもらった側のデメリットはあんま思いつかないかな。
ああ、確かに、山崎さんおっしゃった、確かに結構悲しいとか辛いっていう話に対して、共感的なことをやってると、それをやっぱ10何人とか話聞いてると、こっちめっちゃしんどくなるっていうのは経験しましたね。それおっしゃる、それであります。で、もう一つは何かっていうと、アバチで考える共感のデメリットとしては、さっきの料理の話って言った時に、二人でラーメン食べに行きましたと。で、まあ、このラーメンめっちゃ美味しくないって言って、ほんとめっちゃうまいよねっていうふうに、共感するとするじゃないですか。まあ、共感っていうか本当にラーメン美味しいと思いましたと。でもそしたら、一気に共感したら、そこの、なぜ美味しいと思うのかみたいなところ全部パスされて、分かった気になっちゃうっていうのがあると思うんですよね。
うん、なるほど。
じゃあちょっと話したら、それを超わかる私も、みたいな感じだった時に、本当にこれって共感されてるのかっていうのが、微妙な時があるなっていうリスクがあると思うんですよ。
はいはい。 ああ、確かに確かに。ああ、そうですね。聞かれた側が共感っていうのが早すぎると、本当に私の悩みとか分かってるの、あなた、みたいになりますね。確かに。
はい。で、まあそう思わなくても、あ、私信じてもらえてるって思ってるんですけど、で、共感の方も、それかなりレベルが高い共感だとあり得ると思うんですけど、その時に、例えばビザージャッジメントの時に、このラーメンすげえうまくないって言った時に、いや、確かにそう、確かに美味しいと思うけど、特にどの辺がいいと思うの？それは麺なの？スープなの？熱さなのとか量なのとかってやっぱあるじゃないですか、そこ。そこのところをウィザードジャッジメントとした場合に、うん、いや、すぐ、めっちゃうまいよねっていう風じゃなくて、どの辺が特に美味しいと感じるみたいなところの聞き方みたいなのがやっぱ結構大切かなと思うんですけど、まあ、一歩間違えたらこのやり方はうざく思われるんで、はい、まあ、結構もろ派な気がしますね。
そうですね。まあ、確かに、それはあるなと思ったのと、あとこの、ラーメンの例え、ちょっと難しいなと思ったのは、はい、これが、例えばじゃあ僕としげさんがある店にラーメン食いに行ったとして、
はい、
言ってそこでこの話みたいなことになったとして、所詮は僕ら客じゃないですかっていう話で、なんか、これ、しげさんがもうこれ美味しいよねって言って、特にこれとこれとこれが美味しいよねって話をして、僕があんまりよく分かってなくて、いや、本当美味しいです。ありがとうございます。とか言ったとしても、まあ、所詮我々お互い客だから、まあ、なんか、なんか僕らにとってそのラーメンの味の評価っていうのが重要なイシューではないから、まあ、ぶっちゃけ何でもいいと思うんですけど、はいはいはい、どっちかっていうとこれ、はい、僕としげさんがラーメン作る側というのが、どっちかってそのビジネスのワンオンワンに近いですよね。
ああ、
ラーメン職人。
ね、
そうそう。だって店内で、そうそうそう、例えばじゃあ、しげさんが店長で僕がラーメン屋の弟子だとして、なんか、はい、このラーメン美味しいかまずいかみたいな、まあ例えば作ったものに、まあ、まずいかというかどうなんだみたいな話をした時に、美味しいよねで終わっちゃダメだろ、そりゃ。
そうです、そうです。そうです、そうです。
そうじゃなくてさ、みたいな。だからこれは何の出汁を使ってみた結果、こうだったのでこうなりましたみたいな話をしていくときに、それは美味しいかまずいかで終わっちゃダメだよねっていうし、はい、いや美味しい、お前は偉いって言われても、それは僕からしたら、いやいやいや、もうちょっとないんですかっていう話になりますよねっていう。
そうです。
僕はもうちょっと成長したいんですけどっていうことですよね。
そうです。だから先日まさにそこのところで、やっぱそこって本当に聞くのを引き出す必要があって、先週まあツイッター、まあ、今の X 見てたら、ワンオンワンっていう週、2週間に1回謎の30分があるんですけど、あれマジ意味ないんでやめてくださいみたいな感じでつぶやいてる人がいたんですよね。で、そこにもうめちゃめちゃいいねがついててまして、それに対するコメントとかもあれ本当意味ないわみたいな感じになってるケースが、まあありましたと。あれ何の時間なんですかみたいな。で、やっぱそのあたりとかもきちんとやっぱり設計なり意図とかを伝えないと、結構やっぱ本当に意味がなくなってしまう感じが、まああるなっていう。まあラーメンで言うと結局もう、食って、まあ、うまくてそれで終わりじゃないですか。それでも感想なんもないですよ、みたいな感じ。最近仕事どうって、うん、まあ、ぼちぼちやってます。それでもなんもないです、みたいな感じで終わっちゃうと、うん、まあ、それで終了じゃないですか。で、まあ、上司も、うん、あ、なんもないんだね。終了になって終わってしまう、みたいな。うん、まあ、そういうところが、やっぱその、共感とかしちゃうと、最近ちょっと大変、あ、大変なんだね、うん。で終わってしまうと、それ全部ショートカットになっちゃうんで、その感情とか。深掘りがやっぱなかなかできていない。っていうのが大事かなと思いますね。
うん。
はい。
確かに。そうか。まあそうですね。ちなみになんかその、しげさんが上司としてワンオンワンをしていく中で、なんかこう、例えば今回で言うところの、本で言うところの、なんか聞くと、あとはその、もう一個伝えるみたいな、まあフィードバックとして、実際に、まあ、場合によってはあなたは、これに関してはもうちょっとこういうふうにやってみてもいいんじゃないですかね、みたいな話をしていくってこともあったと思うんですけれども、なんか、そこで、はい、まあ、言ったら何でしょうね、その部下の人が、こう、詰められたとか、なんか思わないように、でも一方伝えることは伝えなきゃいけない、みたいな話があるとかの時に、なんかどういうことを意識してやってたとかあります？
まあでもちょっと、うん、まあ自分が喋りすぎないようにっていうのはかなり意識しましたね。
うんうん。
なるべく相手を引き出そうとか、相手がどう感じてるかを引き出そうっていうことをやってましたと。ただ、結構その、どうすればいいですか的な答えを求められるケースが結構こっちにあるんですよね。こっちに答えを求めてくるみたいな。うん、 聞いてて、
まあ、ワンオン
やっててみたいな、
うんうん、
でそこはやっぱちょっと難しかったなと思いました。で例えばそれってじゃあそう誰々さんならどうすればいいと思うみたいな感じでちょっと多少テクニックはあるじゃないですか。でもそれ毎回やってたら、うん、それは嫌じゃないですか。何も考えてんじゃないかなと思われたりみたいな。
そうですね、確かに。
で私なら例えばこういう感じをするとか、まあ、そういう引き出しみたいな多少は用意はしてたんですけど、その後に私ならこうするけど誰々さんならどうみたいな感じを振ってた後の会話がこっちが喋りすぎないようにっていうのはかなり意識しましたね。
なるほど。結構難しいですよね、それって。
難しいです。
だってこっちは伝える側になったらどうしても喋る分量増えちゃいますよね。その前回の9割1割の話じゃないけど。
増えちゃいます。ので、あとは僕がよくやってたのは、まあ、結構その、うん表現変えるっていうか、これがこうでこれがこうなんですよっていう時に、結構なかなかうまく伝えれないっていうケースがあったりしたんですよね、相手側の人が。でそれを、例えば私が、例えばこれってこうでこうでこういう状況で、だからこうで困ってるっていうことですかねとか、まあ、さっき言った料理だとあれでこれって今こういう状況で、まあ、こういう感じで困ってるんですかって言うと、あ、そう、それなんですみたいな、私はそれが言いたかったんですみたいな感じ。になると結構うまくいってるケースが多かったですね。相手が言語化できてないことを私が聞いて代弁、別の表現でやることによって、まあ、解像度という言い方しますけど、そのより自分の何で困ってるか、何で悲しんでるかとかっていうのが言葉になって納得高まるみたいな。でそれで自分で解決、あ、だじゃあこうすればいいんだっていうのに導くみたいなところが、一番うまくいく、あ、自分としても良かったなと思ったケースですけど、
うん、確かに、
まあ、5回に1回もないんじゃないですかね、そういうケースは。
まあまあ、毎度そんなうまくはいかん
と、ね、そうですね、はい、
あ、それは本当ありますね。あ、でも、はい、確かにそのしげさんが今言ってくれた、あ、それってこういうことなんですねっていうことで、なんか相手のうまく言語化しきれないところを言語化するっていうのってすごくやっぱり その相手の話、まあ、相談してきたじゃあ部下としますけど、その部下の側からしても、あ、この人はちゃんとなんかその構造なり私の言わんとしたことを理解した上で、いや、あの、さらにまあその言語化をした上で返してくれたっていうことは、それは本当に聞かれたというか、なんかそういう感覚を持てますよね。それは本当そうだと思う。
そうですね。だから例えば何か話があった時も、やっぱ相手をベースにやることは考えましたね。相手がこういう話があったっていう時に、それって言い換えるとこうですかって、私もこういう経験したんで、多分これってこういうことじゃないんですかみたいなところを、やっぱ相手をベースに話す、うん、こっちが話す時も相手の話をベースに話すみたいな。だから自分の話はしてるんですけど、その構造としては相手の話を前提にあった上で、私はこういう経験があってこういうこともありましたっていうところで相手にキャッチボールを戻すみたいな、そういうのは、まあ、できてない時の方が多かったですけど、なるべく意識はしましたね、はい。
いや、でもそれ本当大事だと思ってて、まあ、いわゆる昭和的みたいな話って、なんかこう部下とかが言ってきても、いや、俺はこうやってるからみたいなので、あの、全部主語が上司の側が俺になって、あの、いやいや、部下の話なんか結局何も聞いてないじゃないかみたいなのが、そのアンチパターンというか、あの、それ、そういうな状況だと、さっきのそのツイッターの人じゃないけど、本当苦痛だよねみたいな、それはなりますよねっていうことなんだろうなと想像してますね。
そうですね。だからワンワンやって思ったのは、普段あんまり喋らない人でも1対1になると結構喋ってくれたりとか、一個質問してくれたりするんですよね、
うん、
でそういうのはやっぱり結構大事ですし、やっぱりあくまで、まあ、私もね、やっぱそのワンワンで部下のための時間だからっていうのを徹底的に学んだんで、まあ、そこだけはずれないように、相手の話をしっかり聞くと、やっぱなんていうか、思った以上に喋ってくれるなっていうのがありましたし、あと、
うん、
あの、ここで今話してることっていうのは、あの、口外しませんと。で、人に話すときには、はいはいはい、あの、一応許可を取りますというのは最初に話す、うん、心理的安全性を持つため、うん、でも相手としてこういうことも困ってて、こういうことしてほしいんですっていうときに、うん、あ、じゃあ私今の話誰々さんに伝えときましょうか、その代わりこんな話、うん、こういうことを話すんで、それいいですかっていうのを聞いて、あ、言ってもらっていいですよ、わかりました、じゃあ私からそういうふうに誰々さんに伝えときますね、うん、みたいな、そういうコミュニケーションはかなり気をつけました、うん、
そこ重要ですよね。本当このワンオンワンのポイントって、なんかそこで話したことは許可なしには外に出さないということで、はい、あ、だからそれこそ今だとオンラインでワンオンワンとかやるときも、なんか必ずそのみんなのいる会議室とか執務室ではやっちゃダメで、ちゃんと個別ブースに行きましょうねとか、まあまあ二人ともオフィスにいるとしても、執務室ではやっちゃダメで、その2人部屋とかちゃんと行ってやってねみたいなことがやっぱきちんと守れるかどうかみたいなこと、まあ特にそれ上司の側がですよね、そこをきちんと徹底することによって、あ、ここで言ったことはちゃんとあの守られるんだという、なんかそこの前提をしっかり作って徹底するっていう、なんかこれがあの地味で、なんかそんなのいるみたいな話なんだけど、いや、実はそこがないと全部そっから、そこの土台の上に積むってことは成立しないよっていう話ですよね。
そうですね。だからこの本でも書いてましたけど、やっぱ、あの、心を開いてもらうことがやっぱ必要なんで、するためにこっちから心を開く必要があるんで、まあ、チェックインとか、まあ、自分の話をするときでも、うん、まあ、なるべく失敗談を話すことはしましたね。まあ、成功談というよりも。う
んうん、確かに。そうですね。ただ結局のところ、やっぱり上司と部下って、いや、一般論というか、なんでしょうね。いや、もうあくまでそれは上司とか部下ってのは役割の違いだけだよ、みたいな表現もあるけど、いやいや、そんなこと言ってもやっぱり現実さ、はい、上司が部下を評価してるわけだし、まあ、権力関係は当然ありますよっていうことに、やっぱり上司の側は自覚的じゃないとダメで、だから、そうなっていくと、今のしげさんの話ですよね。だから、その権力関係ある上で成功談出てきたら、部下からしたら何も言わなかったら、あ、俺はこうしたんだからお前もこうしろっていう風に聞こえる可能性はあるっていうことを想像しろよって話ですよね。
そうですね、そうですね。
うん、
あとは、あの、結構判断は相手に委ねることが結構多かったですね。私はこう思ってこうした方がいいと思うけど、どうするか任せますっていう感じとかは結構、はいはいはい、そういうコミュニケーションを僕は結構してましたね。
うんうんうん、なるほど。で、その結果、まあ、じゃあ、部下が判断して、まあ、言ってしまえば結果があんまりうまくいかなかったとしても、その次の101で当然そこは、ダメだったねとかは言わないわけですよね。
あ、それは別にそう言わないですね。
うんうん。
まあ、なんか、そうです。まあ、ちょっと今の例で言うと、僕もその、まあ、仕事の話はするんですけど、まあ、本当に2つに真っ二つに分かれて、うん、もうめちゃめちゃ実務的な話をするワンワンとかあったんですよね。てかそういうことを聞いてくるっていう。今この仕事でこうやってるんですけど、うん、こうやってどうすればいいですかみたいな、うん、ほぼ仕事の話みたいな、
はい。
で、ちょっと聞く機会なかったんでとか、今他の人のこの仕事をやってて、こういう風になってこれ困ってるんですけど、村上さん、エクセル詳しいんでちょっと教えてくれませんかみたいな、もうほぼエクセルの話をするみたいな。うん、そういう。
ああ、なるほど。
ワンワンの使い方もあそれは別に今の私は求めてないんですけど、相手が多分そういう使い方をしたいっていうことだっていうふうに私理解して、
うん、
そういう本当実務的なワンワンもありましたし、もう少し感情的なワンワンもありましたね。感情的なっていうのは、ちょっとそのこの辺困ってて、どうすればいいか分かんなくてみたいな、ただ、あの、話をすることで、うん、気持ちが整理してスッキリしたっていうケースもあった、それが結構多かった感じだったんで、
うん、
まあ、実務的なアドバイスもありますけど、どっちかっていうと僕やってた、うまくいったパターンは本当にさっきやったその言い換えでしたね。まあ、構造整理っていうか、うんうんうん、感情とか状況整理を言葉で言い直して、うん、その自分の立ち位置とかっていうのを再にそのまあリフレーミングっていうんですか、その捉え方を変えるみたいなところを手助けしてたケースが一番多かったですね。うん、
いやー、なるほどな。いや、それ本当さっきも言いましたけど、すごくいいなと思うんですけど、やっぱこれってまあその聞く力とかもそうなんですけど、はい、すごいエネルギー使いますよね。はい、
いや、使いますよ。
それこそこの、さっきコンディションの話っていうのを前半からでしましたけど、はい、やっぱコンディション良くないと、そのコミュニケーションってかなりむずいっすよね。まあ、良くても毎度うまくいくかもわかんないし。
そうですね。で、あと、やっぱ意識したのは、1ヶ月前とか2ヶ月前でワンオン話したことをちゃんと覚えておいて、あ、確かにあの時もこういうこと言ってましたし、今こうなんですねっていうところを、毎月十何人分覚えておく必要があるんで、うん、それもやっぱ結構、
しんどいな。
なんていうか、ちゃんとやっぱそこって、聞いてないと、あ、そんなこと言ったっけみたいな話になっちゃうと、相手も、あ、覚えてないのってなっちゃう、うん、話す方は覚えてるんで、聞いてる方が、それをちゃんと把握しておく必要があるんで、
う
うんまあ、ちょっとメモとかしながら、終わった後にですよ。はい。こういう話したみたいな。で、なるべく、過去の話に引用したりとかすることで、
うん、
なんかよりその、しっかり聞いてるっていうところを、まあ、アピールじゃないんですけど、うん、なんていうか、信頼してもらうような、ちょっと頑張りましたね。
でもこれ、まあ、例えば30分だとしても、今のことをきちんとやるためには、例えばその30分の前に10分ぐらい振り、あの前回どうだったっけとかを振り返んなきゃいけないし、で終わった後も、じゃあ今日はまあこういう感じだったから次回こうしようかなみたいな10分ぐらい考えなきゃなとか考えると、なんか実質1時間ぐらい、ちゃんとやろうとするとかかって、それ10人とかいたらもう、それだけでかなりしんどいですよね。
そうですね。だから、なんていう、まあ、そのしんどさもありますし、なんていうか、その上司部下の関係で一方通行じゃないっていう状況って当然あると思いますし、
うんうん
まあ、その一般論としては、上司が部下を判断する、上司が部下を評価するっていう文脈は普通じゃないですか。
うん、
でも、その、まあ、当然ね、私も部下の時代があったんで、表には出てこないですけど、うん上司もめちゃめちゃ部下に評価されてるじゃないですか、裏では。
うん、まあそうですね。
直接表に出てこないですけど。
はい。
だから結局、ワンワンやって、これ効果あるかないかとか含めて、ワンワンの内容含めて、常に僕は評価されてるなっていうことを、良くも悪くも意識はしてましたね。
はい、はい、はい。
相手のためになってなかったら、やっぱりそれは意味ないし、こんなのやってもしょうがないんじゃないかとか、そもそも私自身がね、ちゃんと信用してもらえないんで、まあそうなるための意識なり努力は当然ワンワンやる側としては必要なのかなっていうのが前提としてありましたね。はい。
うん。なるほど。ありがとうございます。
謙虚になりましたね、ワンワンやると。はい。
うんうん難しい部分もありつつ、でもやっぱなんか今のを聞いてると、やっぱしげさん自身もまあ大変だったと思うんですけど、そのワンオンワンをすることによって、なんかまあ成長っていうとあれですけど、なんか得ていったものって大きかったんだなっていうのを聞いて思いましたね。
そうですね、それはやっぱり大きかったと思いますね。やっぱり自分でも見えてないところも多かったですし、ワンオンワン、ね、全員やるとやっぱりいろんな、まあね、その、いわゆるサイコロがいろんな目から、いろんなサイの目を入れたりするみたいな感じで、うん、立体的に物事を把握できたりもしたんで、それはすごい学びになり良かったなと思います。だけども、うん、思った以上にパワー使うなっていうのも、まさきさんおっしゃる通り感じましたね。
そうですね。
はい。
いや、だから、なんか、そこに関しては、そういったきちんと部下が何人もいる人だったら、その部下とのワンオンワンをするっていうことに時間とエネルギー割けるようにして、業務は、回せるようにしないと、完全に本当自分のコンディションも時間もなくなって、ワンオンワンの質も下がって、で、部下はなんか上司の歌聞いてくれねえって思って、なんかみんな不幸になってくみたいなサイクルにこれ入っちゃいますね。
あと、ワンワン終わった後に、まさにそうなんです。今おっしゃった通りでして、宿題をこっちが持って帰るケースが結構増えるんですよね。
ああ、確かに。
じゃあこれとこれはこっちでこういう風にやる、こうした方がいいかみたいな、実務とかを含めて。となると、毎回ワンワンあると宿題が1人2個あったとしても、それでも30個ぐらい宿題があるんで、で、外でそれを、その宿題的なところをこっちがちゃんとケアしないと、あ、この人に話しても意味ないんだって思われちゃうじゃないですか。だからそこもちゃんと次回までとか、来週中とか含めて、その、アフターケアみたいなのが必要になってくるんで、なんていうか、短期的にやっぱりコミュニケーションコストっていうのは、まあコストって言い方あれですけど、コミュニケーションとしての負担は増えるのは間違いないと思うんですけどね。だからそれが、まあ中長期にやっぱそれをベースにちゃんと言い合える関係性作れるっていうならば、すごくいいこと多いと思うんですけど、まあ、短期的にはちょっと混乱する可能性さえあるかなっていうふうに思いますよね、やってて。
いやー、ほんとそうですよね。
はい。
いやー、結構簡単じゃないなと思って、今回このね、まずちゃんと聞くという本が一応主題ではあるんですけども、まあでも実際、まさに、まあこの本の目指してるところも、その、実際に例えば上司と部下だったり、まあそこからチームとか、まあ会社のコミュニケーション良くしたり、まあそこから成果につなげていこうみたいな話が目的だよね、というところだったので、まあ実際そこにどう、生かしていくかみたいなので、はい、しげさんのいろいろ取り組まれた、工夫のポイントとか苦労の点がすごい聞けて参考になりました。
ありがとうございます。それは私の話がなかったんですけど、まさきさん的には、はい、どうですかね、こちらでについては。
まあ、
は
い、私も、はい、まあ、自分が部下として上司とワンオンワンするみたいなこともあるし、まあ、あるいは今後もし私が上司とかになってったら部下とワンオンワンするっていうこともあるなと思うんですけれども、
はい。
まあそうですね。まあこの本読みつつ改めて考えたこととして、やっぱなんかこの本に出てくる話の中でと、その技術習得みたいなのってこう4段階あるっていう話があって、まあそれは別にこの聞くに限らずっていう話だと思ってるんですけど、最初はこう、はい、無意識で無能の状態というのがあって、
はいはいはい、
で次に、有意識。まあ、意識をする、し始めるけど、まだ無能っていう状態があって、
はい、
で、その次の段階として、意識した状態で、有能、つまりちゃんとできるというようになってて、で、最後は、そこが無意識になっても有能、ちゃんとできる、みたいな4ステップがあるというような話があって、なんかこれ、わかりやすくていいなって思いながら、はい、読んでたんですけど、まあ、そういったところで言うと、まあ、自分が仮にじゃあ上司としてワンオンワンを今後していくみたいなことが出てった時に、やっぱり最初はなんかやっぱり自分が、できてないというだろうということをしっかり認識しなきゃいけないなと。最初の段階では無意識無能の状態にあるだろうっていうのは、やっぱりこれをきちんと捉えるってことが大事だろうなっていうふうに思いましたというのがありますね。
なるほど。
だからそこの上で、うん、しっかり、まあ、この本に書いてあるようなこととかポイントとか、まさきしげさんがおっしゃったようなこととかを意識した上で、そのいきなりうまくなんかできないから、そこをやっぱり意識してやってみてどうだったかとか、あるいはそのさっきのしげさんの話じゃないですけど、なんか自分の今回の、まあ、どこまで答えてくれるかわかんないですけど、部下の人がなんかきちんと私が上司だとしてちゃんと聞いてもらったと感じますかみたいなことをなんか知りたいなみたいな、これうまくいったのかどうかみたいな、つまりその能力あるかどうかをなんか自分の主観で判断して本当に正しいかどうかよくわからないなと思ってて、なんかそのワンオンワンが部下のための時間であるんだったら、部下がとしてどうだったのかっていうのはやっぱり知らないとな、ダメなんじゃないかなとか今思ったりしてますね。
そこ、そうですね。例えばそのスポーツとかの場合は、できてるできてないって分かりやすいじゃないですか。
うん。そう
ですね、当たり前ですけど。で、すぐにそれが、まあ、ね、例えば、じゃあスキーに行って滑れないってもう自覚できるじゃないですか。滑れてないみたいなのが。うん、でも、そのワンワンとかの場合はね、そのやった後にこれ本当に良かったかどうか、できたかできないかって、なかなかね、判断ができないですもんね。分かりやすく。スキーで言う転ぶみたいな感じは。うん、なんか激怒とかされたら、ね、多分その失敗って明らかに分かるんですけど。
分かるけど。
穏やかに終わった30分。そうです。
まあなんかニコニコして仮にね、そう。終わったとして、ほら、相手が納得してるのか、いやなんかこいつダメだな、諦めたと思ってなんかこう、諦めの笑みを浮かべてるだけなのか分かんないですからね。
でね、まあ言ってね、多分、まあいわゆる上司に対する接待的なコミュニケーションも当然あり得るわけじゃないですか。
当然あるでしょうね。だって評価する側なんだから、変な話、なんかそれこそ短期的にちゃんと評価上げるためだったら、なんかワンオンワンで本音を話すとかよりも、いやもうなんかとりあえず嫌われないようにしといて、評価だけちゃんと得られるようにしとこうって考えるのはごく普通ですからね。多分それ。
そうですよね。で、まさに、うん、場合によってはね、その上司が欲しい言葉をこうやればいいんでしょみたいなところまで裏まで読まれてしまうと、別にそれ意図と全く違うわけじゃないですか、その上司がやってる意図と。そう
だから、ワンオンワンがただの接待みたいな感じになりますからね。
そうです。だからそこは本当にちょっと、うん、なんかね、まあ、心理的安全性というか、チェックインとかいろんなテクニックがあったりすると思うんですけど、まあ、しっかりやっぱり効果的にしないと意味ないなと思ってはいて、まさきさん、その部下としてワンオンワン受けるっていう立場っていうのは、これまでも結構あったっていう感じなんですよね。
ああ、いっぱいはなくて、今私がいる会社で、はい、まあ上司とワンオンワンしてるとか、まあそういう感じですかね。
あ、ちなみにそれは、なんか良かった。まあそう、もちろん、ね、トータルというのも会によって良かった時とイマイチだっていう時があるとは思うんですけど、良かった時って感じるっていうのはどういう時に感じる、 ますか？
そうですね。やっぱなんか自分がなんかもやっと思ってたことを、まあ自分で言語化して伝えて、上司からまあそれを聞いたというような、あの、なんでしょうね。フィードバックというかなんでしょうね。まあまあ、言語的なものとか非言語的なものを含めて、なんかそういう感覚はやっぱ自分が受け取ったときは言ってよかったのかなっていうふうには思いますよね、と。
なるほど。
いうところですね。うん、
なるほどなるほど。逆にちょっと今回このワンオンあんまりうまくいかなかったっていう時っていうのは、逆にそういうのはなかったような感じですかね。
そうですね、まあうまくいかなかったというか、そうですね、やっぱなんか言って、さっき私が話した話じゃないですけど、なんかやっぱり、いや、いかにこの何を言ってもというか、あのきちんと思ってることを伝えた方がいい、そう伝えてくれていいですよって言ってくれてても、でも言ってやっぱ、いやちょっとこれ今言うのやめとこうみたいなことを自分が思っちゃって、やっぱ言わなかった時とかっていうのも、それはちょいちょいあるんで、そうなるとやっぱ終わった時になんかやっぱもやっとしたものは残ってますよね。
そうですよね。
やっぱ言うて、やっぱこれは言えなかったからなって思うと、う
ん、はい、
それはありますね。
そうですよね。やっぱそこのところがね、だからその世間で、さっき言った X、Twitter とかで、ワンオンワンって世間話してるだけで意味ないみたいな話とかっていう声っていうのは、うん、世間話をしてるのが上司の可能性が結構高いなっていう気がしたんですよね。
うん。
で、
そう思います。
部下の方は聞いてるだけ。もしく、うん、まあ、だから7ぐらいぐらい世間話を上司がしてて、部下が3割聞いてるみたいな。うん、で、当然そこにはね、その世間話ですが、何もその、もやっとしてるところを表現できなかったりとか、やっぱその聞いてもらえる、うん、あの状況になってないみたいなところだとしたら、まあ効果はそれはないですよねっていう話ですよね。
うん。
うん、なるほど。
はい。
はい。
なので、まあそうですね。だからそこはやっぱり仮にね、自分が今後もし上司とか乗ってくとしたら、やっぱりいかに部下が、もやっとしていることを、いかにそのまあ30分とかだったら、そこの中で言語化に、チャレンジしてもらえるかっていうようにしていくのはやっぱりすごく大事なんだろうなと、うん、はい、いうふうに思いましたというのはありますね。
なるほど。そうですよね。あの、まさきさんブログ書かれてるじゃないですか。ちょっと最近は知らないですけど、以前書かれてるじゃないですか。
最近全然書いてないですけど。
あ、僕、まさきさんのブログ好きなんですけど、やっぱすごく、ブログ書ける人とか文章上手い人って言語化力が高いと思うんですね。で、まさきさんとかはやっぱすごく、うんうん、なんかちょっとした日々の出来事をあそこまでいろいろ考えて膨らまして言語化して学びにつなげるみたいな、うん、ま
あ、
前のゲストの森本さんも結構そういうの得意なタイプだと思うんですけど、
森本さんも、はい、そういう方ですね。
で、まさきさんもあの文章見てるとやっぱそういうあの傾向にあるなっていう気はしてまして、やっぱそういう人とかは結構その、うん、ワンワンやる側としてそういった相手の言、うん、ね、その言葉を外付けとしての言語化で助けていくみたいな点で、あの非常に効果的になるんじゃないかなっていうのはなんか伺ってて感じましたね。
うん、あ、でも確かにそうですね。いや、結局この今回の、まあ、書籍でいうところの、まあ、聞く、まずちゃんと聞くみたいなところから伝えるみたいなところって、はい、まあ、この本で出てくる話として、あの非言語の部分もすごく大事ですよというのは当然あるはあるんですけれども、でも一方でやっぱりなんか、なんでしょうね。我々このワンオンワンとかを、まあビジネスの、なんでしょうね。まあ組織、ビジネスをする組織の中のコミュニケーションとしてやってる以上、やっぱりなんか言語化することでなんかいろんなことが分かってくるっていうことが結局ビジネス的な観点で考えるとほぼ全てだというふうに考えると、はい、やっぱり言語に関するまあ能力というかそういった部分ってまあめちゃくちゃ重要だよなって今すごく思って、なんかやっぱりこの聞くだったりワンオンワンとかもろもろのものってやっぱりそのベースの言語力のにやっぱりそこにボトルネックがあるとやっぱり言って厳しいと、なんかふんわりそれっぽいことはできるかもしれないけど、
はい、
なんか本質的にすごくいい時間だったなみたいになるのってやっぱりちょっと限界あるよねって今僕は話しながら思ってましたね。
そうですよね。で、特にですけど、 例えばその私とかまさきさんとかってメール文化から始まっていろいろコミュニケーションスタイルが進化してきたと思うんですね。なんだろう、私、ポケベルからやってましたから、うんうん、そんなメールとか、まあ、そう、はいはい、ガラケー名で、今ってやっぱ LINE が主流だと思うんですけど、はい、比較的若い人の LINE とか、まあ、そのウェブとかで見てる LINE のやり取り見てると、まあ、超短い印象なんですよね。
短文コミュニケーションってことですよね。
2、3分の本当に短文でパッパッパッパッってやり取りして、うん、あとスタンプでコミュニケーション取るみたいな。うん、だから本当にもう、うん、ある意味洗練されてる感じはあるんですけど、うん、そこって多分同じような文脈を共有してるからその短いパッパッパッとプラス絵文字でコミュニケーション成り立ってるんですけど、うん、結構私とか一部長いタイプとか、
うんうんうん、
長い文章送られてもしっかり読むみたいなタイプなんですけど、
うんうん、
まあ、今の20代と仕事とか接点してやっぱそれはもう通じないなっていう気がしてますね。あ、こっちが長い文章送っても読まれてないし、
うん
うん、
うん、
短い文章で来て、なんかその文脈察する必要があるみたいなところの難易度はめちゃめちゃ感じてまして、うん、まあ、そういう意味でやっぱそのコミュニケーションなり言語化のやっぱり時代やりその状況と変わってきてはいるんで、まあ、そこをどう合わせていくか、うん、その相手に合わせていくか、かつそれをどう膨らませて言語化能力を高めていく中で同じ景色見るかみたいなところが、
うんうんうん、
なんか今まで以上にやっぱ大事かなっていう気がしてきましたね、うん、
あ、そうですね、いや本当そうだと思う。というのと今僕は聞きながら何を思ってたかというとですね、
はい、
この後半パートの方でなんかこの本に書いてあるような話って上司部下同僚家族とか以外になんか使えるとこあるのかなみたいな話をちょっとしましたけど、
はい、
僕何を思ってたかというとやっぱ採用とかもすごくこれ関係あるなって思ったんですよね。
なるほど。
うん、働く人を採用するという、はい、会社が人を採用するということで。で、
はい、
どういうことかっていうと、やっぱり採用におけるコミュニケーションって、例えばじゃあ、まあ、いろんなところで、求職者の人と会社側の接点の持ち方って、まあ、なんか今いろんな媒体とかもあったりしますけど、まあ、例えばじゃあ、わかりやすく自社サイトに出してる求人に、なんか誰かが応募してくれましたと、みたいな時に、はい、じゃあ例えばそこで応募時のメッセージとか何か書いてあるかとかで、じゃあ例えばちょっとこの人話をしてみたいなと思ってなんかメールのやり取りをするとかで、まず例えばじゃあそのメールによって今話したような、まあ文字による非同期的なコミュニケーションのやり取りがありますよねと。で、その上でじゃあ実際、まあ今だったらオンラインの面接面談が多いと思うんですけど、じゃあこれオンラインで1時間話しましょうみたいな感じでこう話してみると、
はい、
言った時に、まあ、だから上司部下ではなく、求職者、仕事求めてる人の側と、まあ、採用しようと思ってる会社側という、やっぱここもある意味では立場の違う方のコミュニケーションであるが、
はい、
一方で最終的にはまあ求職者の側もそのこの会社いいなってって思うことが必要だし、まあもちろん当然会社側もこの人がいいなって思う。まあこれどっちも必要、両方向必要で、揃って初めて採用入社みたいになるわけじゃないですか。だからやっぱその立場が違うとこでのコミュニケーションで相互理解というか、うん、あ、よし、この会社なりこの人とならなん、例えば一緒にこの仕事を取り組んでいけそうだなって考えるみたいなところに至るコミュニケーションでも、なんかこのワンオンワンじゃないや、この聞くとか伝えるみたいな話ってすごく重要だなんじゃないかなって、まだあんまり僕もうまく言語化できてないんですけど、
なるほど、
今思いつきだから、でもなんかありそうだなって思って、はい、今ちょっと最後に思いましたというところですね。
はい、あれ大丈夫ですよね。はい、
うん、
ですね、まあ、このねポッドキャストは一応金融の話なんですけど、金融の話を入れ込むと、まあ、伊藤レポートという、まあ、レポートが経産省が2010年に出しまして、で、これですね、うん、まあ、ROE を 8% 以上にしましょうというレポートですと。で、それを書いた人が伊藤邦夫先生っていう人が中心にその伊藤レポートを書きました。で、この伊藤先生がおっしゃってたのが、まあ、会話と対話の違いっていう話をしてたんですよね。で、会話と対話何が違うのかと。で、ワンワンは多分会話じゃなくて対話だと思うんですけども、
うん、
会話っていうのは同じ文脈を共有している人たちが、普通に喋ることは会話。 じゃクラスでの会話っていうのは当然文脈共有してるわけじゃないですか。今日1限目だるいよね、はいはい、大変だよねとか、
はいはい、
2限目英語嫌じゃないみたいな、本当嫌だよねみたいな、うん、会話みたいな、うん、対話っていうのは文脈を共有してない人たち、文脈が違う人たち同士が話すものっていうのを対話っていうふうに、まあ、うん、伊藤先生はちょっと厳密な定義違うかもしれないですけど、そういうニュアンスでお伝え、お話をしてましたと。となると、まあ、上司部下ってやっぱ文脈も違う。今の正木さんの話だと、求職者と面接するとやっぱ文脈も違うと。うん、そうすると、まずちゃんと聞くことをしないと、うん、ね、うん、2時間目英語っていう文脈共有されてないと、その会話も成り立たないじゃないですか。2時間目英語大変だよね、みたいな。うん、でもそこのところが、やっぱりその、立場が違うビジネスの状況において、社内での会話だと本当に文脈共有できてる前提ですけど、やっぱワンワンでやるのってやっぱそういったところだけじゃないところの、うん、普段ない文脈を踏まえた対話が必要だし、まあ、今おっしゃった松木さんの求職者の方と面接官の方がするときも当然文脈が違いますし、うん、お互い求めてることも違うっていうときに、やっぱ相手の話をちゃんと聞いた上で伝えるっていうのがすごい大事ですし、まあ、そこら辺の、具体的なノウハウは、このまずちゃんと聞くという本にかなり丁寧に書かれてるかなっていうのをなんか聞いてて思いましたね。
うん、そうですね。まさにだからこの対話の場面において、はい、まあ、大事になってくることと、はい、というのがまあこの本に書いてあるし、でこのそういった対話の場面ってなんか改めて、まあ、今いくつか例出たけどすごくたくさん多分あるんですよね。
はい。
だからそれで言うとやっぱりこの本とかでも、著者の桜井さん言ってたかなと思うんですけども、まあ、桜井さん自身がこんな本は書いてるけど、例えば自分と関係近しい家族とかとそんなにうまく聞けてるかっていうと、あんまり多分できてないと思うって書いてあって、やっぱり、はい、なんか近い関係になってくると、いや、わかるでしょ、みたいなことが、やっぱどうしても人間出てきちゃうとか、これぐらいわかってよってどうしてもやっぱなっちゃう。まあ、これは、しょうがないっていうことだと思うんですよね。だからやっぱりいかにそこに自覚的になって、はい、まあ例えば家族とか何らかの近い関係だというふうになりそうなところであっても、いや実はこれは対話的に、まあ、見てるものとか考えてることとか求めてるもの違う中でコミュニケーションしていくっていうことに、まあこの技術をうまく使っていくっていうのが大事だよねというようなことなのかなと思ってまして、うん、まあ自分自身もあんまりまだできてない気はするんですけど、まあ人生まだ長いんで、楽しい人生を送るためには、これを、はい、なんか常に意識、定期的に意識してやっぱ取り組んでいくの、まあいろんな関係において大事なんだろうなと思いました。
そうですよね。私も先日妻に怒られまして、まあ、娘のちょっと勉強を見てたんですけど、やっぱなんていうか、まあ言葉が厳しいと。で、杉谷さんは私さ、いや、
うん、
会社でワンワンとかやってるんだよね、みたいなね。そんな喋り方するのみたいなこと言われて、うん、やつはしないと。
うん、
まあなんかやっぱちょっと近しい感じだと、やっぱその辺が丁寧にできないし、それ娘も一緒なんで、お互いだとなんか素直になれずに、うん、難しいなと思いましたね、改めて。まあ、そこまでやっぱりさらに上級者だなっていう気がします、うんうん、近しい関係の方がっていう、ある意味、
うんうん、
でそれで普段から会話しちゃってるんで、
うん、
まあ、逆にそういう意味でそうじゃない文脈合わせてない人にはちゃんとこう丁寧にやらないとそれこそ合わないなっていうのは、うん、改めて思いましたね、
うん、
はい、
そうですね。だからまあ近くてもそれはそれで別の難しさがあるっていう、そうですね、ところで、はい、まあなので、はい、だからまあ結論簡単ではないんですけど、まあやっていき続けるしかないんだろうな。まあそこに対して少なくとも自覚的でいて、まあこういう本読んだりとか、まあこう本読んで人と話したりとかすることで、まあこう自分のメタ認知じゃないですけど、まあそこをアップデートしていくっていうのが大事なんだろうなと、はい、思いました。
はい。
はい。ということで、まあだいぶいい時間になったので、はい、今回はここで終わろうと思います。それではお聞きいただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグアルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。 Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。